ンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、元気よくやっていきましょうということで、まあ夏休み真っ最中ということでね、アクア君、高校最後の夏休み、
はい、
勉強してます。楽しんでますか？
おう、はい、
勉強してるんですか？
真面目ですか？
楽しんでない。
あ、楽しんでますよ。楽しんで勉強してます。
楽しんで勉強してます。
もう自分のこの向上していく感じっていうのを日々味わいながら。
なるほどね。はい、楽しみです。
あ、はい、
アクアの成長が僕は楽しみですよ。
ありがとうございます。
は
い、
ヨハンは、
はい、
先月でね、ツタンカーメン店に行ったことを報告してもらいましたが、はい、今回また楽しいところ行ったみたいですね。
そうですね。
はい、
どっちの口から言いますか？
え、どっち？あ、いっぱいある知らんかったけど。
いや、
はい、
あの宝塚に行ってきました。
なるほど、すごいですね。もう兵庫県といえば宝塚みたいなとこありますからね。
ですね。
ありますあります。
はい、
はい、
宝塚
良かったですか？
すごいですね。
初めて、
やっぱ初めてで、なんかあの劇は劇なんですけど、その劇が終わった後にね、あのうわーって踊り出すやつが始まるんですよね。
うん、そっからなんか コンサート的な感じの、
そうですね、
音楽と踊りで楽しむみたいな。
はい、これかっていう、これが噂の、
これぞ宝塚のみたいな、
うん、そんな感じでした ね。
話聞いてアクアは行きたいと思いましたか？
行きたいと思いましたよ。
まあ行ったことないからね。純粋にミュージカルな、その劇の最中は
ミュージカルですね。歌って踊りながら話が進んでいく。
で、何の話をやってた、その時は？
その時に見たのはロミオとジュリエット。
出たところ抑えましたね。
そうですね。
はい、
なんかデカプリオもやってる映画のは、なんかね、ちらっと見たような見てないような、ちょっとあんま覚えてないですけど、ロミオとジュリエットみたいな気がします。は
い、知らないですね。
はい、な感じですね。はい、あとね、ツタンカーメン店僕も行ってきましたよ。
はい、お疲れ様です。
すごく良かった。あまりにも、
あまりにも、
はい、
前なんかちょっとがっかりした風な、
あのね、ツタンカーメン店でありながらツタンカーメンが来てないことにほんまかよと思ってたんですけど、これ行って知ったんですけれども、
はい、
ドイツが東西統一した時に記念でツタンカーメン展をやったんですって。で、その時にツタンカーメンはちゃんとドイツには来てたんですけれども、
はい、
その時にちょっとどこかを損傷してしまったらしくて、それ以来エジプト政府がですね、ツタンカーメンを国外に出すことを法律で禁じてしまいまして、そこからのツタンカーメン展はツタンカーメンなしで、ね、世界各地を回ってるっていう状況らしくて、
名前変えてもいいとは思う
やいや、それは集客にあの著しくマイナスが出るんで。だから、まあ、ツタンカーメンの、なんかね、肝臓が入ってた、なんかとか、それもう金ピカなんですよ。もう何千年前のね、金ですけども、
はいはいはい、
金はやっぱりね、永遠のものでね、すごく美しかったですね。あとはね、ツタンカーメンのお父さんとかおじいちゃん、ひいおじいちゃんとかの何かとかね、
はい、
もうそのまんまのなんかね、そのやっぱあれ見つけた人はすごい熱かったと思います。もうそのなんか、そのワクワクがもうそのまま伝わってくるっていうね。
ねえ、
はい、
あれなんか書いてありましたね。
はい、
素晴らしいものです。
あ、はい、ね、見つけた時の感想ね。
ね、
はい、まだね、これね、大阪ではもう終わっちゃいましたけれども、8月4日から東京で、あります。12月9日までやってるみたいですね。ですんで、もしね、もう僕たちの話を聞いてツタンカーメンに興味を持って東京まででも行ってみたいぞという方はね、ぜひとも行ってみて、もう見る価値あると思いますよ、本当。新幹線代払ってでも、はい、それぐらいね、ぜひぜひ行ってくださいということで、今月もやってまいります、福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの英声によって皆さんに開運していただくコーナーです。朗読の原稿は兄のヨハンが情緒深い文章を書き上げてくれました。今日はどんな文章でしょう？
はい、今日は SF をテーマにした、
はい、サイエンスフィクション、
はい、
サイエンスなんですね。
サイエンスですね。もうまんま研究所とか出てきますからね。
なるほど、なるほど。はい、その会話形式なんですか？
そうですね、インタビュアー
インタビュアーと
そのインタビューイーが
研究者が答えるみたいな感じなんですね、はい、なるほど。面白いですか？
いやまあまああの、
はい、
星新一みたいな、
はいはいはい、
筒井康隆みたいなそういう感じ
をイメージして 聞けば分かりやすいと
かなって感じですね、
うんうんうん、
はい、
分かりました。アクア君覚悟の方はどうですか？心意気というか、
まだものすごいドキドキしてますよ。
そうですか。
ドキドキしてます、うん、星新一とか分からないんでその例えが、
うん、ショートショートの人ですよ。もう有名なね、カノ、
カノ、はい、有名な、
そういうこと。まあそのショートショートのね、はい、一旦を担うこのショート文章をね、
はい、
赤がねしっかりと朗読してくれるということで、それでは早速お願いします。
はい。空間。今日は吉田研究所に来ております。こちらでは具体的に何を研究されているのですか？
当研究所では空間に植物を植える研究をしています。
空間とは？
私たちの存在しているこの空間です。
空気ではなく？
はい、私たちの研究では空間そのものに根を生やし、その位置に固定されることを目標としています。例えば私の目の高さに植物を植えたとして、空気に根を生やした場合は空気ごと下に落ちてしまいますが、空間に根付けば浮かんで見えることになります。
なぜそのような研究を？
コンクリートやアスファルトなど土でない場所に根を張る力強さが植物にはあります。その生命力をもっと活かせないかと思ったのがこの研究を始めたきっかけですね。
すごいところに目をつけましたね。植物が空間から生えることでどんな利点が期待されますか？
そうですね、まず場所を取りません。普通ご家庭に植物を置こうと思えばプランターや花瓶のような容器を買わなければいけませんし、それを置くスペースを確保したり吊るすために天井に穴を開けたりといった作業も出てきます。しかし空間に植えることができるようになれば容器代はいらず、本当の意味でどこにでも配置することができます。容器や土の占める体積分が来ますし、お部屋は今よりずっとすっきりした空間になるでしょう。もちろん植物自体が占める空間の体積はありますけどね。
なるほど。ところでその研究が完成すればどのように世間に影響を与えると思いますか？
先ほど挙げたように空間が広くなるほか、インテリアデザインの幅が広がりますね。今ではプランターを置く、植木鉢を上から吊るすなどの配置がメインだった部分に新しい風を吹き込むことになります。
デザイナーの方々が喜びそうですね。では最後に実現に向けての今後の課題を教えてください。
まず空間に根付いた植物は移動ができないという点や、肥料や水やりがしにくいという点を改善しなければならないのと、そもそも空間に根付かせる方法を見つけ出す必要がありますね。まだ方法論は確立されていません。
目処は立っていないのですね。吉田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。そしたら、ですね、この絵のですね、感想、ジャズ、ジュズつなぎ、メインパーソナリティ、シャーリーさん、お願いいたします。
あ、ロミオ、ロミオ、ロミオ、そんな空間が僕には欲しいな。そんな夏の暑いひとときです。こんばんは、シャーリーです。さて本題、
はい、
とても空想的な面白い題材に目をつけましたね。
ありがとうございます。
なんかロマンがあって、ひょっとすればね、空間に植物が植えて花が咲く姿は僕は見たかったなーなんて思いながら、
あ、
読んでやるとごめんなさい、聞いてたわけなんですけども、ちょっと淡々と静けなかったかい？おいおい。
そうですかね。あと
だって
長かったですね。
うん、まず空間に植物植えるってとっても不思議。そんな研究やってるの？みたいなアナウンサーじゃなくてインタビュアーの表現がもっとあってもいいんじゃないかななんて思ったのが一つと、あっと、やはりもっともっと俺の研究はこうなんだぜ。っていうね、その博士の前半部分、誇らしげな態度、これがあってこそ最後のエンディングの、実はそういうものは確立されてなかったっていう、 明かした時のその落胆気味の上と下、この落胆があるからこそこの作品の面白みがあるのではないだろうか、ジュリエット、
ということでございます。ジュリエット、
はい、そうですね、
読み方一つでもね、やっぱり落ちへの持っていき方みたいなのがあるんでしょうね。ヨハンは聞いとってどんな感じそうでした？
そうですね、もうあらかた言っていただいたので、
はいね、はい、そういうことですね。いや、僕は全く同じですよ、僕も。
はい、
ね、本当に、まあ、今後ともまた
心理描写っていうのはやっぱりね必要。あなたがそう誰かに会った時に、あの物をお願いする時とか、もしくは何かしてもらう時には、淡々ではなくて心身とあなたの心理をダイレクトに伝えるっていうことが一番いいんじゃないかなって思いますね。
はい、
ありがとうございます。ね、感情を伝えるわけですからね。
はい、
感情的にこうなんかね、心身とね、淡々とじゃなく心身と、これもね、
はい、心身
とね、胸に刻んでくださいということで、はい、まあ、今後の活躍に期待ですね。はい、ということでアクアの開運朗読コーナーでした。月刊集山ダイジェストの時間でございます。はい、このコーナーは福田集山が来月の開運法をお届けするコーナーです。ということで、まあ、8月の開運法なんですけれどもね、はい、まあ、暑くなってきたということで、ちょうどね、昨日が、土曜の丑の日で、
はい、
まあ、夏らしいことを、まあ、まず一つできたかなみたいなところがあるんですけれども、うなぎ食べました？
食べました、いただきました。
はい、赤も一緒に、
はいはい、美味しかったです。
美味しかったですか？よかったですね。
うなぎ美味しいですね。
あ、そうですか。うなぎ改めて
そんなに食べれるものでもないんで、やっぱり今レアですし、
そうですね、
久しぶりのうなぎが美味しかった、
はい、本当です。僕もちゃんといただきまして、はい、ごちそうさまというとこですね。はい、まあ、そんな中でね、まあ、しっかり体力をつけていただいて、この暑い夏を乗り切っていただきたいなと思ってるわけですけれども、はい、このね、今年が金の年、金の年になりましてですね、この季節が火の季節となりまして、ちょうどね、相克の関係になりまして、その間をつなぐね、土っていうのが一つ今年の夏のキーワードになってきます。まあ、あの土ってどんなものかっていうとね、まずは、伝統とかそういったものが浮かび上がるんですけれども、我々からしたらね、こう和風みたいなね、そういうところが一つのこの夏のキーワードになるんじゃないかなと思います。ですんでですね、まあ、浴衣とか着るチャンスがある方はぜひとも浴衣着て外出ていただいたりですね、はい、ね、家にちょっと風鈴をかざしてみたりですね、蚊取り線香をちょっと焚いてみたりとか、ちょっと伝統的なことをやってみるっていうのが一つ今年、まあまあ、特に大事なことなんじゃないかなということですね。あとはちょっとね、暑いんでね、昼ご飯にね、冷麺かそうめんか悩んだらどっちになると思います？
僕はもともとそうめんが好きなので、
はい
はいはい、そうめんにしちゃいます。
なるほどね、
はい
はい、これね、まあ、和風ということでね、そうめんが正解ということです。そばでもいいです、
はいはい、
まあ、そういうことですね、はい、あとね、
先生ちょっと割り込んで申し訳ないんだけども、なんかわさびっていうのは、はい、先生的にはどうなんだろう？
はい、すごいね、消毒効果もあってね、いいと思いますよ、
はい、大好きなんです。
あ、そうですか。はい、はい、ね、本当にね、何でしょうね、そのね、山のね、ちょうどね、その山の話もしようと思ってたんですけれども、ね、わさびって言ったら山の綺麗な水のところでしかね、育たない植物じゃないですか。そういうね、山の木っていうのをしっかりといただいて、そして根っこを、まあ、あれ根っこを食べてるわけで、その根菜とかもですね、その土の木に該当しますので、土の木を補充するという意味ではわさびは非常に向いておりますね、
はい、ありがとうございます、
はい、ね、そうなんですよ、山なんですよ今年は、はい、ね、いつもね、海もいいですよって言ってるんですけれども、今年に限っては山の方がちょっとおすすめですね。ですんで、ハイキングとかですね、山登りうんぬんありますね、林間学者とか
キノコ狩りとか、
あれ秋ですけどね、どっちかって言ったら、まあまあまあまあ、夏にね、ちょっと夏のキノコもあるかもしれない、 何か種類によってはちょっと僕は知らないですけど、
僕も知らないです、はい、
でもまああるんじゃないですか。
ありそうです、
ね、はい、多分あるそんな感じです、はい、まあ、山に親しんでいただきたいなということですね、はい、そんな感じで、まあね、この夏を楽しんでいただけたらと思うんですが、まあ、特に、開運の日とか言っていきますとですね、まずね8月7日が立秋ということでね、まあ、早速秋が始まりますみたいな、なんでしょう、この暦の上では秋ですねみたいなよくあると思うんですけれども、それが一応8月7日でですね、まあ夏至、我々が思ってる春夏秋冬とこの暦ってちょっとだけずれるんですけれども、まあね、夏至を中心に夏と考えるのがこの、暦の考え方で、まあ、大体夏至から夏と考えるのが一般的な春夏秋冬かなという、ちょっとその辺でね、大体四季を12月で割ると3ヶ月が一つの季節になるんですけれども、大体ちょっと 1.5 ヶ月ずつずれるような感じ、イメージですね、まあ、一応暦の上では立秋で、まあ、この日をピークにだんだん涼しくなっていくから秋の始まりですよみたいな、そういう意味合いだと思ってください。で、8月23日が、処暑と言いましてですね、まあ、この辺りで暑さがやみますよというのがね、二十四節気、暦の上での考え方ということで、まあ、8月7日と8月23日というのは一つの、ちょっとキーワードとして覚えておっていただきたいなというのと、23日の翌日8月24日がですね、旧暦の七夕になります、まあ、これはね、あの7月7日ということでですね、本当にね、七夕と同じような儀式ができる方はね、ぜひともしていただきたいと思っております、7月はもともとね、踏みつきと言いまして、まあ、12月が師走とかあの辺の言い回しですね、7月は踏みつきということでね、文章を書くのが非常に意味があるとして、まあね、七夕の願い事を書くっていうのにも、つながってきます、ね、しっかりとね、自分の願い事を紙に書いて天に預けてください、まあ、紙に書くことによってね、普段ああやったらいいな、こうやったらいいなっていうことがだんだん自分の中でも固まってきますし、ちょっとね、経験とかなんか欲しいなと思ってたものを得た時に、はい、なんか思ってたのと違うなみたいな、
ああまあありますね、
あるでしょ、はい、そういうね、その自分の願望って、今思ってる願望って必ずしも本当に願っているものとちょっとずれてることって割とありがちなんですね。で、その、まあ、結局それっていうのは自分のことがよく分かっていない、自分との会話がちょっと対話が足らないっていう部分になるんですけれども、紙にそういう自分の気持ちを書くことによってね、自分との対話っていうのが、よりね深まることになって、自分の本当に望んでるものみたいなのをね、何か分かってそれに向かってまっすぐ進めるみたいなね、そういう意味はもありますんで、特にこの踏みつき7月はですね、そういう言霊を紙に書き写すことにすごく意味があります。ですんで、まあ、7月7日、旧暦7月7日ですね、8月24日になります。今年はですね、この8月24日にですね、願い事を紙に書くっていうのはね、ぜひともしていただきたいなと思います。はい、ということで、あとはね、まあ、夏ね、夏ということで、何でしょうね、日付、そう、ね、8月24日が大事と。あとね、お盆ですよ、お盆。
はい。
はい、8月13日から16日がお盆ですね、はい、ぜひともね、この期間はお墓参りとかね、ご先祖様に関することを、ね、していただきたいなということでですね、まあ、さっき土の木が大切と言っていましたけれども、ご先祖様をお祈り、なんでしょうね、慰霊とかね、拝んだりですとか敬ったり、そうする気持ちを向けることは土の木に関することになります。ですので、自分のルーツをね、強化する、土の木を強化するということでね、ですね、お墓参りとかお盆の行事をしっかりしていただきたいなと思います。自分のグレードアップに、つながっていきます。こういうことはですね。はい、あと花火大会とかが全国各地でやってますんでですね、花火、ちょっとこれは火に関することなんですけれども、これもね、花火大会の元々の起こりっていうのが、まあ、供養とかね、そういうことから起こった部分がありますので、花火大会もね、しっかりしていた、なんでね、見れる方は見ていただいて、自分のね、健康とかね、厄払いとかね、祈願とかそういうのも絡んできますんでですね、しっかりこういう夏の行事を楽しんでいただいてですね、充実した、素晴らしいこの8月にしていただきたいと思っております。ということで、ね、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。 月々占いのコーナー。このコーナーは来月、8月のですね1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った海運の道しるべなのです。それでは早速行ってまいりましょう。8月の運勢です。
はい、1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが丸です。
はい、1月生まれの方はですね、自然体で自分に正直に行きましょう。裏工作や取り繕いは墓穴を掘ります。
自分に正直だと精神的にも楽です。
はい、2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、金運、健康運が三角です。
はい、2月生まれの方はですね、根気が大切な時になります。成功するまでやめなければ失敗はないのです。
はい、がむしゃらに行きましょう。
はい、3月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、3月生まれの方はですね、非常に勢いがある時になります。行けるとこまで行きましょう。怠け心には注意です。
はい、チャンスをものにしましょう。
はい、4月生まれの人、恋愛運、金運が丸、健康運が三角、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、4月生まれの方はですね、人に任す勇気を持つようにしてください。一人で抱えすぎないように。
でないといずれパンクしちゃいますからね。
はい、5月生まれの人、仕事運、勉強運、金運が三角、恋愛運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方は人に相談することが大切な時になります。独断で行動することは避けましょう。
はい、助け合いで結果のクオリティが上がります。
はい、6月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、6月生まれの方は損して得を取る時です。奉仕の精神で過ごしてください。
はい、上昇のための過程ですね。
はい、7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、7月生まれの方は仲間との輪が大切な時になります。一人出し抜こうとすると脅威が訪れます。
はい、敵を増やすと後々面倒です。
はい、8月生まれの人、金運がペケ、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方は、周囲の動きが邪魔に感じる時になりますが、周りに染まらないようにしてください。
落ち着くことが大事ですね。
はい、9月生まれの人、金運がペケ、健康運が三角、恋愛運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、9月生まれの方はですね、上辺だけでの判断は避けるようにしてください。よく見て学んでから、考えてから、決断してください。
はい、知ったかぶり厳禁ですね。
はい、10月生まれの人、恋愛運がペケ、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、10月生まれの方は困難が訪れる時になります。静かに耐えることもテクニックの一つです。
はい、もうまさに山のごとしですね。
はい、11月生まれの人、金運が三角、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、11月生まれの方は終わりと始まりの時になります。一度リセットしてやり直してみましょう。
はい、いい時ですね。神々もリスタートを見守ることでしょう。
はい、12月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、12月生まれの方は何事も慎重にするようにしてください。まさかの災いに用心してください。
まあ、かといって用心すぎて災いを起こさないように気をつけてくださいよ。
なるほどですね。はい、まあね、まさか常に起こりますからね。
はい、
人生とは上り坂、下り坂、まさかであるみたいな。うまいこと言えてしまう。
今の自分で考えたんですか。
パクリですけれども、誰かがいいこと言ってたなというのはちゃんとね、心のメモに刻んでですね、
はい、
こういう時に披露するということです。はい、まあそんなことがありますんで、まあ、常にね、まさかというのはね、用心して過ごしていけたらなということですよ。まあ、大体ね、今月って、まあまあいい人はいいんですけれども、ちょっとね、注意、結構きつめな注意入ってる人も、ね、多かったんでね、まあ今しめ系が割とあったのかなと、今しめがあったのかなと思いますね。夏で浮かれすぎるなと、ね、身を滅ぼすぞというメッセージなのかもしれません、ね、 逆にね、これね、夏を制する者は受験を制すみたいな、これ今のアクアにこれもぴったりのね言葉だと思うんですけれどもね、そういう言葉もありますから、ね、目標に向かってね、修行するのに適した時になります、ね、しっかり自分を制して、ね、夏を制する前に自分を制せと。
はい、制します。
制せてますか自分？
まだ全然制してないですね。
今もう始まってますからね。
8月からですよ。
8月から、あ、そう、
8月から本気です。
あ、はいはい、もう次の放送が楽しみですね。
ですね、
はい、まあ、そんな感じですね、しっかりと自分を制してね、戦っていただきたいと思ってますよ。はい、
はい、
ね、
戦いますよ。
もう過ぎてみれば、終わってみたらあっという間に過ぎているのが夏なんでね、しっかりと、これも皆さんも受験生に限らずね、もうしっかりと計画を立てて後悔のないように過ごしていただきたいと思います。そして収穫の秋へ向けて踏ん張っていただきたいと思いますよ、ね、楽しむことと楽することは違うんです、ね、楽な方へ流されずに楽しむときはしっかりと楽しんでですね、この夏を充実させていただきたいなと。今日なんかまとめ綺麗ですね、
はい、
自分で言っちゃいましたけど
最後になってどんどんテンション上がってきましたからね、
はい、まあ、ということでね、はい、今日お話した内容とかラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は8月25日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。Thank you.